山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は生命環境学部生命工学科高田隆教授にお越しいただきました。高田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、高田先生は生命環境学部生命工学科の先生でいらっしゃいます。まずはどんな学科なのかご紹介をいただけますか。
はい、ありがとうございます。私は昨年の4月に着任したばかりでちょうど1年なので、まだいろんなことわからない部分もあるんですけれども、はい、生命工学科っていうのは、生物が持っているその機能とかですね、そういうものを解明してそれをどうやって応用していくかっていうことを研究したり、あるいはそれを教育するっていうことを中心にやっている学科です。はい。で、特に私たちの学科は2つ研究の大きな柱を持ってるっていうのが強みだと思っておりまして、で1つは、発生工学っていう哺乳類の、初期肺をこうなんて言うんでしょう、取り扱うそういう技術なんですけど、それを使った研究をする先生がたくさんいらっしゃいまして、体細胞クローンであるとか幹細胞の研究をしたりというようなことをしていると。でもう一つは微生物の研究がもう一つの大きな柱で、私どもの学科はノーベル賞を受賞された大村先生がご出身の、学科をルーツにする、学科自身が学部学科ができたのは、もっと最近のことなんですけれども、ルーツっていう意味では大村先生がご卒業された、学科をルーツにしているということで、微生物学の伝統も非常に古いっていうことですね。
そうですよね、はい、その思いは受け継がれていらっしゃいますもんね。はいはい。高田先生はその生命工学科の中でどのようなことを具体的には研究されているんでしょうかね。
はい、私たちの研究室では主に哺乳類の発生のごく初期の遺伝子発現っていうんですけれども、どういう遺伝子がどういうふうにどういう順番で発現するかっていうようなことに興味を持って、研究をしております。で、受精卵一つ一つ、あるいは細胞一つ一つといった非常に少ない、材料から全部の遺伝子がどういうふうに発現しているかっていうパターンを調べるというような研究をしています、はい。
その遺伝子のパターンを知ることで、はい、また違った研究にもつながっていくんですかね。
そうですね、私たちの細胞っていうのは一つ一つ全部ゲノムは同じ配列を持っていますけれども、はい、例えば筋肉だったら縮みますし、目の中のレンズだったら光を屈折して目が見える、あるいは赤血球であれば、酸素を運ぶとか、いろんな働きをしてますね。でそれはでも全部持ってるゲノムの配列は一緒なので、なぜそれが違うのかっていうのが不思議なんだと思うんですけども、そういうその調節がどうやって起きてるかっていうことを調べるっていうのが僕らの仕事なんです。はい、
人間のこう神秘を知ることにもつながりそうですね。 その他今取り組まれていらっしゃる研究や最近行った調査についても伺えますか。
はい、ありがとうございます。僕らは今お話したように哺乳類の発生の初期の研究を中心に行っていて、例えば、人の着床前肺ですね、受精して、本当に非常に早い時期の、肺の遺伝子発現を一つ一つ丁寧に調べて、どんな遺伝子が発現するのか、そしてそれがどういうそのいろんな周囲の環境があると思うんですけど、どういう影響を受けるのか、どういう因子によってどういう遺伝子が発現に影響を受けるのかっていうようなことを調べて、例えば両親の年齢が変わると例えば年齢が上がっていくと、一群の遺伝子の発現が下がるとかですね、そういうようなことが分かってきてるっていうようなことが、あります。
この研究自体、例えばどのような面で役立つとお考えですかね。は
い、もちろん生殖補助医療といいますか、最近体外受精 の受ける方が増えておりますけれども、そういう技術の向上であるとか、あるいは、どういう環境に影響を受けやすいかということが分かってまいりますと、安全性を確保した上で、そういう医療を行うというためのヒントっていうのが得られるんじゃないかというふうに考えています。
先生がその研究のやりがいを感じる部分はどういったところにありますかね。
はい、月並みなんですけれども、やっぱりそれまで分からなかったことが分かった時、あるいはそれまでできなかったことができるようになった時っていうのはものすごく嬉しいと思います。でそういう意味で研究それ自身もそうなんですけれども、実験技術の開発であるとか、そういうことにも力を入れてやっています。 で同時に私たち大学の教員っていうのは、まあ、研究系実験系 の研究室では4年生から大学院生までと一緒に研究をしておりますので、学生たちと一緒に研究をする上で、まあ、学生たちが今まで分かんなかったことが分かったとかですね、できなかったことができるようになった、あるいは新しいことを見つけましたっていうふうに言ってきてくれるっていうのがやっぱり一番嬉しいと思いますね。
そうですね、はい、生徒さんの新しい発見でものすごくこう刺激にもなりそうですよね。
そうですね、はい。
先生には来週もご出演いただきます。質問などある方はこのコーナー山梨大学フューチャーシードまでお願いします。今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後番組のブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。